情報ボックスよりお知らせです。幼稚園および小中学校の選択制について、幼稚園、小学校、中学校への新入園、新入学にあたり、指定校、指定園よりも明らかに自宅から近い学校、近い園がある場合は、どちらかを選択できる制度を実施しています。対象、平成31年度に市内の幼稚園、小中学校へ入園、入学予定の新入園児、新1年生、転入や転居の場合は随時対象となります。申請方法、11月中旬に幼稚園、学校などに実施要項と申請書を配布しますので、希望者は要項に従い申請してください。通学距離により対象地域であっても許可されない場合があることをご了承ください。その他、10月下旬から11月中旬にかけて学校、幼稚園を公開します。詳しい日程などについては各幼稚園、小学校、中学校へお問い合わせください。問い合わせ先は教育委員会、教育総務課、電話番号 955-6807 です。図書館祭り、笑顔きらり、読書の秋です。図書館では楽しいイベントがずらり、皆さんお揃いでお出かけください。日付、10月13日土曜日、場所、中央図書館多目的ホール。時間、内容、午前10時30分から11時30分、落語会、子どもから大人まで楽しめるお話です。演目は当日のお楽しみ。出演は車屋かっこさん、車屋円蔵さん。対象は小学生から一般。午後1時から2時、トークショー。長年の図書館勤務の後、倉敷で絵本専門店を始められたお話や、JPIC 読書アドバイザーや絵本セラピストとしておすすめの絵本も紹介します。講師、鈴木照代さん。対象、小学生から一般。託児希望の人は、9月29日土曜日、午前10時から中央図書館で申し込み受付開始します。先着5名です。午後2時15分から2時55分お話し会、絵本の読み聞かせやわらべ歌、パネルシアターなど楽しいお話がいっぱい。出演、ママポット。午後3時30分から3時40分、簡単工作、回転ロケット。傘袋でくるくる回るロケットを作って、みんなで飛ばしてみよう。小学生未満の子どもさんは保護者と一緒にご参加ください。10月2日火曜日から11月9日金曜日までの期間、市内の図書館でありがとうをテーマに本の展示を行います。どうぞご覧ください。参加費無料、申し込み不要。問い合わせ先は中央図書館、電話番号 955-0076 です。家屋の新築、増築や取り壊しはありませんか？固定資産税は毎年1月1日現在に固定資産を所有している人に課税されます。市では毎年適正な課税を行うために、家屋の新築、増築や取り壊しを調査し、課税台帳の整備を行っています。家屋の新築、増築や取り壊す予定のある人は、税務課資産税班にご連絡ください。家屋の新築、増築の場合は、仕上がりの材料や状態、間取りなどの調査のために、後日職員が訪問します。取り壊しの場合は、後日現地確認を行います。すでに連絡している人や 職員が評価に伺った家屋については連絡は不要です。ご連絡いただく内容、1、家屋所有の住所・氏名、2、家屋の所在地・用途、3、完成または取り壊しの予定日、固定資産税の対象となる家屋とは、基礎があり、屋根及び三方以上の壁で囲まれた空間がある建造物です。問い合わせ先は本庁税務課資産税班、電話番号 955-0952 です。10月1日から産婦健康審査を始めます。産後間もない時期のお母さんの心と体の健康状態を確認するため、10月1日以降に出産された人を対象に産婦健康審査を始め、検診にかかる費用を助成します。産後は心身ともに体調を崩しやすい時期でもありますので、ぜひ受診しましょう。健康審査は出産後2週間、1ヶ月ごろの産後間もない時期に1人につき2回まで受診することができます。市に妊娠届を出した人と転入時に母子保健ガイドの交換をした人で出産予定の日が9月20日以降の人には9月下旬ごろに受診票を送付します。受診する際には医療機関の窓口で産婦健康審査受診票を提出してください。受診票が利用できない医療機関があります。詳しくはお送りするご案内でご確認ください。対象となる人で10月上旬までに受診票が届かない場合はお問い合わせください。問い合わせ先は本庁健康増進課、電話番号 955-1117、また各支所健康福祉課までお願いします。平成30年7月、豪雨災害義援金の配分申請について、平成30年7月豪雨により被災した人に対し、日本赤十字社や共同募金会などを通して、全国の皆様から寄せられた義援金の配分について申請を受け付けています。対象は、半壊、床上浸水、床下浸水などの被害を受けた人で、罹災証明書の交付が必要になります。対象となる人で、申請がまだの人はお早めに申請をお願いします。申請期限10月31日水曜日。問い合わせ、申請先は本庁社会福祉課、電話番号 955-1115、また各支所健康福祉課までお願いします。40歳から74歳の皆さんへ、今受けるあなたとあなたの家族のために、特定健診を受けましょう。国保の集団健診を各地域で10月から11月に行います。特定健診は血液検査や尿検査などを行い、いわゆるメタボをはじめとする生活習慣病の早期発見や重症化予防を大きな目的としています。例えば、血液検査でヘモグロビン A1C という数値などを確認することで、自覚症状の現れにくい糖尿病の危険性を判断することができます。糖尿病は自覚症状が出たときにはかなり進行している可能性が高いので、特定健診を受けて自分の数値を確認しておくことが重症化を防ぐためにとても有効な方法なのです。また、特定健診の結果でメタボや生活習慣病の可能性が高いと判断されたら、保健師などが健康管理サポートする特定保健指導の案内が届きますので、 必ず継続的に体の変化をチェックしましょう。特定健診の対象は40歳から74歳までの皆さんです。赤岩市国民健康保険被保険者で対象の人には5月下旬に受診券などを緑色の A4 番封筒に入れて輸送していますので、10月から11月に行う集団検診の会場、日程などを確認してぜひ受診しましょう。医療機関で行う個別検診は10月まで受診できます。後期高齢者検診は27年度から医療機関で受診する個別検診に変わっていますのでご注意ください。問い合わせ先は国民健康保険の受診券について、本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113、 検診保険指導について本庁健康増進課、電話番号 955-1114 です。国民年金保険料の納め忘れはありませんか？国民年金保険料は日本年金機構が送付する納付案内書などにより、毎月の保険料を翌月の末日までに納めていただくことになっています。保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、万一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることがあります。経済的な理由などから保険料を納めることが困難な場合には、本人の申請により保険料の免除または納付が猶予される制度がありますのでご利用ください。問い合わせ先は本庁市民課国保年金班です。資格喪失後の受験による受診による医療費の返還について、勤め先や家族の健康保険にすでに加入したにもかかわらず新しい保険証の交付が遅れたなどの理由で赤岩市の国民健康保険証で受診した場合や、日付を遡って赤岩市国民健康保険を辞めた場合などは、赤岩市が病院などへ支払った保険給付費、医療費を返還していただく場合があります。これは赤岩市の国民保険、健康保険で受診したことにより、本来は受診日当日に加入していた健康保険が負担するはずの保険給付費を赤岩市が支払ったためです。返還が必要な場合は、納付書を送付しますので返納してください。問い合わせ先は本庁市民課国保年金班です。10月から使用する国民健康保険被保険者証に岡山県と表示されます。国民健康保険制度は4月から市町村と県が共同保険者となり運営しています。これにより今年度の更新から被保険者証には岡山県が表記されるようになりました。10月から使用していただく被保険者証は9月下旬に世帯主宛に送付しましたのでご確認ください。問い合わせ先は本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113 です。夕暮れ時の交通事故に気をつけて、秋から冬にかけては夕暮れが早くなり、周囲の様子が見えにくくなります。事故防止のため、早めにライトを点灯しましょう。特に自動車は原則上向きライトを使用し、こまめな切り替えに努めましょう。また、歩行者も自分の存在をしっかりアピールするため、夜光反射材や LED ライトを身につけ、明るい目立つ色の服装で外出しましょう。問い合わせ先は 本庁暮らし安全課、電話番号 955-2650 です。岡山フリー Wi-Fi サービスが利用できます。市内の次の各施設で新たな岡山県公衆無料 LAN サービスが利用できます。誰でも無料でインターネットが利用できます。利用にあたってはメールアドレスまたは SNS アカウントが必要です。詳しくは県ホームページまたは施設に備え付けの岡山フリー Wi-Fi 用ガイドをご覧ください。利用できる施設、中央図書館、中央公民館、山陽公民館、山陽ふれあい公園総合体育館、桜ヶ丘生き生き交流センター、熊山英国庭園、吉井図書館、吉井流天オートキャンプ場。注意事項、本サービスは誰でも無料で簡単に利用できるよう、無線 LAN の暗号化規格であるウェップなどのセキュリティは使用しておりません。クレジットカード番号や個人の情報などを含むデータの送受信は控えるなど、ご自身の責任において利用するようお願いします。また、スマートフォンやパソコンなどの設定、ウイルス対策についてもご自身の責任において行っていただきますようお願いします。問い合わせ先は、フリー Wi-Fi ヘルプデスク、電話番号 0570-015-152 へお願いします。農林水産総合センターフェア農大収穫祭、日時10月13日土曜日午前10時から午後2時30分場所岡山県農水産総合センター。内容、農産物や畜産加工品の販売、木工体験、岡山県産 100% 牛乳の試飲、農作業機械展示、バザー、和太鼓演奏など。問い合わせ先は岡山県農林水産総合センター、電話番号 955-0273 です。10月11日から20日は安全安心まちづくり循環です。安全安心まちづくり循環は、県民の安全安心まちづくりに対する関心と理解を深め、その活動への参加を呼びかけるため、岡山県犯罪のない安全安心まちづくり条例で定められているものです。市ではその期間に合わせて自主防犯団体の集いを開催します。自主防犯団体の集い、ご近所お誘い合わせの上ご参加ください。日時10月11日木曜日午後3時、場所本庁2階大会議室。内容、自主防犯活動功労者の表彰、岡山シーガルズによる安全安心まちづくり宣言、特殊詐欺についての講話、寸劇など交えた事例の紹介などが楽しい講話です。一人一人が自主防犯活動を心がけましょう。県内では夜間、皆さんが就寝中の家へ忍び込む泥棒、いわゆる煮込みが増加傾向にあります。就寝前には戸締まり、鍵かけを確認して被害防止に努めましょう。これに限らず、一人一人が自主防犯活動を心がけることは、犯罪の発生を減らしたり、早期解決にもつながります。無理せずできることから始めましょう。自主防犯団体活動への参加、峠工事の見守りや夜間パトロールなどを行っている団体へ参加する、ワンワンパトロール、犬の散歩をしながら不審者がいないか地域を見守る、 挨拶、声かけ、地域のつながりを作ることで犯罪者が近づきにくくなります。町の環境美化、落書きや路上に散らばったゴミは地域への関心の低さを表し、犯罪者が近づきやすくなります。反対に鼻いっぱいの玄関は人が手入れに出てくるのではないかと犯罪者が警戒したり、手入れの際に歩行者の異変に気づきやすくなります。自転車は二重ロックすることで盗難に遭いにくくなります。問い合わせ先は本庁暮らし安全課、電話番号 955-2650 です。これで情報ボックスを終わります。